池袋交差点24時。
はい、どうも加藤です。
どうも小坂です。
もう今日もすごいねこれメールが。
ちょっと読みましょうね。
今日はちょっと、ね、読んであげようよ。
加藤さん、小太郎さん、こんにちは。
どうも。
いつも楽しく聞いてます。通勤中に聞いていてニヤニヤするの止められません。
みんな笑ってんだ
ね。咳のふりしてごまかし
てやってんの、うん。
まあ、バレてる気もしますが気にしません、うん。こんなに好きなのに実は私コレクターズのライブに行ったことがないんです。
あ、この人多い ね。
周りに一緒に行ってくれる人がいないんで一人で行って楽しめるか不安なんて。
なんかこの2行で俺たちどっぷり沈んだね今
でもね
だってさ聞いたことないし周りで一人も誰も聞いてないってこれどういうことなのこれ。
まあそんなもんなの一人のがよくない。なんかさ俺映画とか基本一人。
いや俺も一人だよ。
大切だしさ。
で一人の方がなんか得した気になるよね。なるなる。みんなと同じもん聞いてないくて、うん、これは俺だけのもの的なさ、うん、
俺飲みに行くのも基本一人だし
ね。一人だよね、うん、
やっぱ一人がいいよ、うん、だからまあぜひ来てくださいね一人でね、う
ん。アイコロさん、
アイコロさん来てください。
いや一人で全然 OK だよ。ウェルカムだよ ね。
俺たちがいるじゃんね。
そうだよ、ね、
はい。コレクターズの皆さんはじめまして。皆さんの半分ですがね、
はい、
第25回に出てたシンデレラ城のお姉さん時代のやつで、
うん、
剣を持ったことがあるんだって。
あ、俺がやった、うん、あの加藤さん退治してた、
うん、父親にやりなよみたいなことを言われて手を挙げました。メダルももらいました、うん、その後若いカップルと写真撮りました、
うん、
多分5歳ぐらいだったと思います。今こうに
今高校2年になってんだ。
ポッドキャストでコレクターズを知ったので曲を全く知りません
また知らねえ。
ごめんなさい。加藤さんは父親と同じ世代ですそりゃそうだよ
ね。そういうの好きだよね。こういう子だよ。なんかこういうさ文面が出てくるとなんでなのこれ。
いいじゃん、もうそういうことだよ。
俺まだ48なのにさ俺のこと5050って呼ぶしもうひどいよこれ。誰さん
書いてないんです。
名前もないから。本当、
うん。加藤さん、小太郎さん、はじめまして。ドンちゃんと申します。
何？
ドンちゃんと申します。
ドンちゃん。最近聞かないな。
あまりにも面白すぎてね、
うん、
興奮状態になってしまうのか、うん、これを聞くとですね、うん、朝まで眠れないんだって一睡も不眠気味で困ってます。
しかも夜聞くから
ね。寝る前しか聞く時間がないし、
どうしたらいいんでしょうか。寝る前しかない
んだ。あれ昔さなんかさコロコロコミックで読んだんだけどさ、
うん、
なんかさ受験勉強の漫画でさ、
うん、
寝てる時にさウォークマンで英語弾いて覚えてるやついたな。
睡眠学習だ、
うん、本当覚えてるの。それテストすげえ100点ぐらい取
った。全て忘れる
だよね、
うん、余計だよ。
でそれで聞けばいいんじゃないのこれ。
忘れるじゃん。
それでなんとなくさ頭に少し入ってるかもしれない。
あ、ここがいいらしいよ渡君。僕がね、
うん、
小太郎君あの話してよっていうのがすごい好きなんだって
これいいよねこれ、うん、このジングルにして使いたいもんね。
ジングルにしてそうそう使いたい。小太郎君あの話してよ今日も話してない途中で。
分かった、
うん、
来月ライブに行きますこれからも頑張ってくださいドンちゃん。
ドンちゃんありがとう。はい、
おはようございます。おはようとかこんばんはとかこんにちは。
いろいろ
聞く時間が分かっていいね。
ナマステとかいろいろ言われるんだけど、ね、世界中でこう聞かれてるから。
いつも笑い転げて楽しませていただいてます、
はい、
これからヨーロッパに向かうんですがこの日のために2週間分我慢して聞かないでいたので機内で聞きます、
うん、
過去分ももちろん、
うん、
もしかしてあの iTunes で聞いてる人さ過去のアーカイブがさ全部聞けないっていう人もいる。
ああ全部がね。
ボイスウェーブ行くと全部聞けますから、
うん、そうなんだ、うん、
そこのところよろしく。
これでもヨーロッパ行くさ機内で聞いて一人で笑ってたらさ途中これ返されちゃうよこれ。
そうだ罰金だね。
罰金か隔離かどっちかだよこれどう考えたって、うん、新型のインフルエンザかと思われちゃうよ本当、
ね、
うん、
お二人は10時間を超えるフライトどのように過ごされますか。
あーヨーロッパ行くと13時間だもんね。小手君イタリア行った時とかどうしたの。
いやずっと酒飲んでるよ。
あそっか、
うん、そうイタリア行った時になんか我慢できなかったのかさ、
うん、
通りを挟んで向こうの親父が消えたなと思ったら、うん、廊下で寝てたんだよね思い切ったなと思って。
ずいぶんなことやるね、
びっくりしちゃった。びっくりしちゃったよ。
それ許してもらえたの。
たまたまね2階の先頭だったからさ、うん、それより前に行く人はいないんだよね。
は
あ。トイレはあるから
だからと言ってさ。
いやいやびっくり。昔さ浅草で車運転した時にさ、
うん、
人が寝てて引きそうになったの思い出したもん道路に
たまにいるよね、
うん、おい寝るなよと思った
の、うん、たまにいる。
なんで俺寝てんだろ。
いやでもそれ普通注意されるよな。
普通注意されるよ
ね。
俺が注意したかったけど指返したからさ
もう気持ちよさそうに
とてもじゃないけど注意。
これ誰さんの、
うん、
NH209便。本当に行くよこの人
ね。
うん、
そうか。
これ
まあ10時間ぐらいだったら酒飲んで半分寝れば。
そうね、良い旅よって感じだよね、
うん、
ヨーロッパ
ボンボヤーチね、
うん。
加藤さん、小田さん、こんにちは。
どうも。
最近の私の楽しみは木曜日のこのポッドキャストをダウンロードすることです、
うん、
先日誰だか知らない人に久しぶりに話しかけられた時の話ありましたよね。あったね。
あったね。
その人が誰かを思い出すのに有効な一言ありますよ。
あるんだ。
最後にお会いしたのいつでしたっけ。
おいいね。
これは決め台詞だ。
いいね。
これ覚えてこいよ、小太郎くん。
そうだね、
うん。
これででもさ、うん、ますます分かんなくなったと思うんだよ。
そうだよ。うん、最後におましたの、うん。ほら、あの、浅草のあそこでって言われて。
ますます混乱してる。まあでもいいよね、これね。
これはいいよ。
タモリさんが言ってたなって。
あ、そうなんだ。やっぱり、みんなあるんだね。
うん、
あ それでも分からないけど、ってあるよ。
あ、その場所
に。さらなるアドバイスは。
その場所に他に誰がいたか、なんか聞き出すと思い出す。でもここまで聞いたらさ、バレそうじゃない？
そうだよね、うん、最後にお話ししたのいつでしたっけつって分かんなくて、うん、あの誰と一緒にいましたっけとか言ったら、そうそう、絶対その時点でこれ覚えてねえなって絶対思われるよね。
そうだよな。ちなみに今のこの親切な最後にお話したのいつでしたっけ教えてくれたのはマーコさん。
マーコさん、
うん、
今度使ってみよう。
そうだね、このワンワードいいね、
うん、そうそうそう、うん、結構覚えてないからな、うん、人。
ですね、もうちょっと読みますか、うん、
はいはい。
加藤君、小太郎君、こんばんは。毎週力いっぱいダウンロードしています。
どういうことなのこれ。
これエンターが重いんじゃないか。
あ、重いのかな、うん、力いっぱいダウンロードってどういう、
まあ気合入ってるってことですよ、うん、人生経験豊かなお二人に相談したことがある。
おお、相談来たよ。
私はかなりの方向音痴。先日も友達との約束の場所に通常の3倍の時間をかけてようやく到着しました。
うん、あるね。
初めて入ってお店から出ると自分がどっちから来たのか分かりません、
うん、
それでも野生の勘で進むと必ず逆です。
逆なんだ。
だから地図を見るのも苦手です。
なるほど。
迷子にならないいい方法はありませんか、
うん、
タクシーに乗っちゃいなんて答えはなしですよと。
ふ
みっこペリー。
ふみっこペリー。俺は意外と迷わないからね。
俺方向地だからね。
そうそうそうそう、う
ん、すごい。
どうしてんの迷った時。
いやだからあれですよ、この人の通常の3倍の時間かけてって書いてあるけど、う
ん、3倍かけていって
3倍かけないけど、まあ、迷い時間っていうのを大体10分ぐらい考慮して。
あ、それでも家を出る、
うん、そうですね、
うん、一回あれらしいじゃない、小田君、あの名古屋で迷子になって、
う
ん、ホテルに帰れなかった事件があるじゃない。
あるあるある。
キューちゃんとかと一緒にね、そうそうそう、みんなついてこいよみたいな感じで小田君言ってたんですよ。こっちだよホテルっつったら分かんなくなっちゃって、そうそうそうでコンビニ入って、
そうそうそうそう、聞いたらなんかタメ口聞かれたから頭しちゃって、
そうそうそうそう、
なんとか知ってるとか言われて、知らないのに、お、知ってるよっつって、
知ってるよそんな通りっつって、全然知りもしないで出て、また迷子だって
あとね、昔北海道でね、うん、俺とオリ君とキューちゃんでさ、
うん、
ホテル帰る時にさ、うん、もう朝方、
うん、朝方ね、飲んで
こっちだぜって雪なのよ、
うん、
こっちだぜなんつってさ言ったらさ、ホテルと長井君の方歩いててさ、日が明けてきちゃってさ、
もう八甲田山だねそれ、
八甲田山でさ、
うん、でどうしたの？
もうタクシーから帰ってる。
最初から帰れよ
タクシーで。まあそういう答えなしですよっつってるけど。
言ってるけど結局はタクシーで
帰。まあしょうがないよね方向音痴。でもこんな方向音痴で俺がバイオハザード終わったからね。
終わったの？
終わったよ。だから時間かけりゃいいんだよ。ね、よ
し。俺でもあの昔のイニシエの昔のスーパーファミコンの時のさ、小太郎くん、あのマリオ未だにクリアできてねえよ。
嘘。
本当。
俺したよ。
だって小太郎くんちのさ、うん、なんかあの亀戸の
おじさんも
クリアだよ。おじさん夜中にクリアしてさ、万歳っつったでしょ。
そうそうそうそう。
あの時代言いたくなるよね。
60歳ぐらいでクリアだよ。
当時。全然ダメ。ステージなんか最後のステージがどうしてもクリアできなかった。
俺あのさ、
電池なくなっちゃったそしたら。
あ、そう。
うん、なんかの
最後のはそんな難しくない。途中のさ、あの変なケジラミみたいなのが落ちてくる。
あ、落ちてくる。
あれが嫌なんだよね、俺。
俺、あの、地下に入ってから潰されるみたいなのあるじゃん。あの、天井が落ちてくるみたいな。
ああ。
あれが苦手だよ。
ほんと、うん、大得意だよ、俺。
マジで、うん、ことにやってもらう。
だって俺ね、あそこまではゲーマーだったからね。
ていうか、あの時代のゲーム良くない、
うん、あそこまでゲーマーだったの、俺。
うん、
そのロールプレイングの登場とともに、うん、グッバイゲームなんで。
あ、もうやらないんだ。
うん、
あ、そう、
まあ、またちょっとプレイステーションの時にさ、うん、バイオハザードで復活したけどね、
うん、
でも
それまでは全然やってなかった、
うん、他のソフトはつまんなくてまたやってないね。
あ、そう、だから、うん、この孝太郎君の亀戸の おじさんがあれクリアできたんだって話聞いて余計悔しくてさ、うん、
そっか、
うん、
俺スペースインベーダーの頃はもうすごかったよ。もう
パックマンとか、
もういやスペースインベーダーうまかったん、
そうなの、
もうハイスコアの表にいつもの名前でしたもんね。
あ、そう、あれの時って喫茶店とかにもいたって必ずね、すごいスコア出した人の名前が一番上に載ってんだよね。
それでさ、 あの喫茶店でさ、うん、あのやってたんだよ。そしたらいつもね、うん、1位がね毛塚ってやつなんだよね。
毛塚、
うん、それさ、また毛塚かよとか言って俺ら散々文句言ってたの、うん、で後ろで飯食ってたんだよね、うん、毛塚毛塚が本人がいるんだぞって聞く後ろから後ろから
逃げるぞっつ
ったら、うん、それはもう折君事件じゃないけど俺も背中ひんやりして、
そうだよな、その時もやっぱり沈黙
沈黙
俺沈黙なんだ、
ママ行ってよとかちょっと
本当だよな、
うん、まあ参りましたよ、
うん、あの話してよ、
あれね、アウト、
ああそうそうそうそう、
これちょっとまあなんつうの、かなり際どい話だけどね、
際どい話
だけど、まあでもいいか、
まあでもいいじゃん、だってもう衣装だからこれは俺たちの、うん、もう包み隠さず全部喋った方がいいよ、
まあ、まあまあ、昔ね目白にね、うん、まだその屋台があったんですよ。
何の屋台のそれ？
それはねラーメン屋なんですよ。
ラーメン屋の屋台があったの、
うんうん、それはアウトラーメンって言うんだよ。
アウトラーメン、
アウトね、
あのインアウトのアウト、
そうそうアウト、
まあ、その全然外れてみんじゃ
ないですか。なぜアウトかっていうのは、うん、まあ、後に分かるんだけど、うん、アウトラーメン、
それとにかくアウトラーメン、アウトラーメン、
その屋台の仕込みをさ公園でしてんだよ。
ああそうか、水があるから、ね、う
ん、でその仕込みタイムに俺らいつも野球の練習してたから、うん、なんかそいつノックとかしてくれてさ、
ああそうかそうかそうか、公園でやってるから、
ね、仲良くなったんだよね、
そのアウトの店長と、
うん、うんうん、でいつもラーメン食うとさ、うん、ゆで卵入れてくれたりとかさ、
もうサービス
してくれる、サービスしてくれる。でそんなある日さ、うん、アウトがさ、
うん、
俺ら公園にまた行ったらさ、うん、こっから先はアウトの口調ね、
これからアウトに今ちょっとなりきって喋ってくれるね、
昨日よ
いつも一緒じゃん、
いやまだこんな感じなんだよ、
まあ、当時みんなその人じゃないの、
昨日よ、うん、ラーメンの屋台片付けに帰ってきてよ、うん、行ったらよ、うん、うんこしたくてよう
んこしたいよね、
したくてよトイレ行ったんだよ、
うん、
誰か入ったんだな、
うん、
で全然出てこないからよ、うん、ちょっとなんだと思って耳を当ててみたらよ、うん、あいいお母ちゃんとか言ってやってやんなよ
なんかトイレの中で始まっちゃってた、うん、カップルが
頭きてよ、うん、でも我慢もできねえしよ、でもよ出てこねえんだよ、あいいお母ちゃん助けてえなって言ってんだから、
うん、
それでそうっすか、うん、で俺もう頭きたからよ、うん、その外でうんこして投げてやろうかと思ったんだよな
言ったんだ、うん、
でもやめといたよ、うん、それやったらアウトだからなって言ったんだよ、
それでアウトになっちゃったんだもん、
そうそう、それで俺ら受けちゃってアウトってあの場合だったんだ
野球のノックしてくれるし、うん、とにかくアウトなんだ、うん、セーフじゃなくてね、
そうそうそうそう、でアウト2ってのがあるんだよ、
アウト2があるの、もう上手に生まれてたこれ
そうそう、
アウト出っ放しなんじゃないの最初からこれ、
それでそのアウトのその話があまりにも面白かったから、うん、
面白い、
もうその日から俺ら小学生になるじゃさ、うん、アウトヒーローですよ、
ヒーローだよね、うん、アウトだアウトだっつってね、
白衣着て屋台やってる坊主頭の親父だから、
うん、もうないないの、もうい
るわけないじゃん、
それそうだよ、
当時でもう60超えてる、
そうだよな
俺が10歳ぐらいで、
そうだよな、
じゃその時にまたそこがアウトの口調ね、
アウトの口調また始まるよ、アウトの
昨日よ
いつも一緒
すげえカップのやつがよ食い来てよ、もうラーメンもダラダラ食ってイチャついてやんだよ、
うん、
あそうっすかって
、うん、そうっすか、
俺頭きたからよ、うん、生卵によ針を投げてあげてよ吹き入れてやったんだよ
気持ち悪
い、それをサービスで出して入れてやろうと思ったからよ、うん、やめといてよ、それやったらアウトだからなこれアウト2ね、ちょ3を期待したんだけど3の前にあのいなくなった
フェイドアウト、
フェイドアウト、どっか他の地に旅立った、
またフェイドアウトだった、うん、面白い人いるな、
いたよ、
池袋界隈ね、
アウト相手な、
でもその頃60じゃもう生きてないよね、
そうでね、あとねたい焼きの屋台やってるね変な親父もいたんだよ、
たい焼き屋さん、うん、その屋台なの、
屋台だよ、うん、いつもさなんかそのたい焼き焼くとさあのかけらが余るじゃない、あのプラモデル、プラモデルの端っこじゃない
みたいなね、もんじゃ焼きの炭を、
俺ら貧しかったね、うん、おじさんかけらちょうだいってかけらもらいにしたんだ
いつだよそれ戦争終わったばっかりじゃないんだよ、
昭和48年ぐらいだよね、
それのど目白でしょ、うん、で東京の
どまりかけらがうまいんだよ、
そうするとどうすんの、そうする
とかけら食ってたよ、
くれんの、
くれる、くれる、
うん、そんなの初めて聞いた、うん、俺パンの耳はよく聞くけど売れない芸人がね食べてましたたい焼き屋の、うん、かけらって言うんだ、
しかもあれ、いや俺らそういうことなんだよ、
うん、
あのたこ焼き屋の味もたこ焼きくれたね、
かけら、
いやたこ焼き丸ごと一個
ののくれって言うの、
くれって言ったんですよ、でくれて、うん、友達の川辺君っていうのがさ、
うん、
あのパクって食べたんだよ、うん、で後ろから頭パクられたらポーンってピンポン玉のように出ちゃったんだよね悪いから逃げちゃった、
ギャグだよ、うん、 見事に出たんだ。
出ちゃった、あれ、あの綺麗に出た漫画みたいな。
でね、お前ももらったの、それ
もらった。結構そういうの多かったな。なんか潰れたね、うん、ソフトクリーム屋みたいなのがあってさ、うん、そこ潰れちゃった後に裏口から侵入してさ、何、あのコーンの部分でさ、うん、食ってたりとかさ、
あーそうかそうか、下にね、う
ん、あそこコーンいっぱい余ってるだよってさ、
コーン盗んできて、
盗んできて食ってさ、
さらば青春の光バレたんだそれ、その盗み、
う
ん、
そうそう、まあ、また昭和の小学生だったな俺もね。
俺そういえばソフトクリーム思い出した。俺ソフトクリームさ、俺は鎌倉ソフトクリーム、うん、ひどかったじゃん。
ひどい事件あったね、
うん、あれ本当今でも頭きてる。これ
来てるね、
うん、小太郎君たちとね、ちょうど 50cc とか 125cc ぐらいまでの旧車のバイクチーム作ってて、それで本田宗一郎がね、あの鎌倉の峠を攻めたからっつって俺たちも攻めようぜって言ったら登んね登んね、
そうそうそう、足使って
登る、足使って最後登っちゃって、何のためのバイクなのみたいな感じになって、で一泊してね、で帰りにじゃあちょっと鎌倉に寄ってさ、であそこは鶴岡八幡宮か、あれちょっと見行こうかっつって、みんなで 5,6 人でね見て、暑い日だったんだ。
暑かった暑かった。
それで小太郎君が、俺ソフトクリームあるよとか言って、しかもなんか鎌倉の名物だとか言って、すんごいうまそうで、すっごい人並んでたんだよね。並んでた、うん、でところが店員の仕切りが悪くて、こう一列に並ばせないからみんな横並びになっちゃってね、でもう右から3個とか左からもう4個とかって、もう全然ダメなの。でそこに小田君が、小田君買ってきてよとか言って、また俺かよみたいな感じで、いくつっつったら5個とか言って、あったっつって、俺がじゃその中に入ってったんだよね。そして、まあ俺はとりあえずその列のなんとなくこう、並んでるつもりでいて、そしたらもう後ろから来たすげえおばちゃんとか、おばあちゃんもね、3、4人ぐらいのグループが、いきなり俺がもう、ようやく喋れる5個って言おうと思ったら、こっちで、3個って言ったんだよね。そうそうそうそう。で俺さすがに頭の人も20分ぐらい待ってるから、うん、すいません僕が先に並んでたんですけどって言って、すごく危険そうな顔してそのおばちゃん見たん、うん、その様を小田君見ててもうすでに大笑いしてるわけよ俺がおばちゃんと揉めてるのを見て、そしたらおばちゃんがすかさず俺の顔見て返した言葉は、私たちもソフトよってわけわかんないこと言い出したんだよ私たちもソフトよって、俺だってソフトだよって思いながら、しょうがないからその店員にもう大声だよね、その時ね、ソフトクリームゴーって言って言って、ようやくはいわかりましたって通じたわけ。そしてこう振り向いたら小太郎君が本当人悪いと思ったよ、後ろの方で私たちもゴコよって言ってんのもう本当参ったよ。でそのゴコ俺抱えるように持ってってさ、渡すたびに私たちもうざんこよとか
面白かったねあれね。
ああいう時おばちゃんルール守んないね、
すごい
すごいよね、
すごい。
ああ言えばもう100倍返ってくるしね、うん、
すごいっすよ
あれ。もう本当かなないよっておばちゃん、
ね、しょっちゅう割り込まれるよな。
えどこで割り込まれる
あそこだよ、あのファミレスとかさ。
嘘
本当だよ、
どうすんのそれ。
子供くんで向けて向けて、はい俺も
さすがに言った
、順番守ってくんないっすか
つって、うん、で直したの、
あらっつって
あらあらっつうんだあらっつうの
あらっつってあらじゃねえよ、
あらじゃねえよな私たちもファミレスよって感じだよね本当に。
そうによ
これでもよくガリガリ君食べてたよね。
ガリガリ君食うよ
今でも食べてるの。プールの帰りは必ずガリガリ君、
まあ、ガリガリ君しかないだろうね。夏だガリガリ君って言うのはこれもう決まってるからね。
決まってんだ、うん、ソーダ味とかいろいろあるじゃん。
あとアップルマンゴーとかね、杏仁マンゴーとかさ。
杏仁マンゴーってあるの。
今パインがあるんじゃない確か。
なんでそんなガリガリ君ばかり食べてんの。
なんかね18歳を思い出すんだよね
ガリガリ君食べると、うんうん、
18歳の夏を思い出すんだよ。
でもそういうのあるかもね、
あの夕方にさ、うん、夢と希望を持ってガリガリ君をかじったあの日をね、うん、
まあハムスターのかじり木みたいなもんだからね、
う
ん、
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう。
でもなんか意外とさ、ああいうアイスクリームとかってさ、すごい高級アイスクリームとかもあるけど、うん、そういうさ、なんか素朴なやつっていいよね。
やっぱそっちに帰るよ俺も
ね、
うん、
あれがなんかこうたまらなくうまく感じる瞬間があるね、うん、
あやっぱ自分で作るやつね、かき氷、
あのガラガラガリガリガリってやつ、そうそうそう、あのセットまだ売って
る
の。
マシン買ってるもん毎年。
嘘、
バージョンアップしてるもん。
ああ、うん、でもうまいの。
俺うまいんだよね、カルピスが好きなんだよね。
その現役のままかけるんだ。
そうそうそう、
さすがカルピス・オン・ザ・ウォーターって曲を作った男だね。
上がんないんですよカルピス。
あそう、うん、でもあの祭りのさ、うん、 とかさ、いろんな縁日とか行くとさ、あのやってんじゃん、あのかき氷のあの、
そうそうそうそう、
なんか本当さ
最近かけ放題じゃん、なんか白
くでしかも汚いんだよ8種類ぐらいってさ、そうそうそう、何でもかけりゃいいと思ってさ、そうそうそう、子供が全身でかけてたお前そしたらさ、ものすごい変な色になってて、
空気しないよね。
思い出して、あの、マックイーンのあの、人食いアメーバ。
アメーバ、
ね。あれと同じ色なんです
よ。またあれでしょ、デュークスの、あの、レコードでしょ、レコード。バーブルの。
全く同じ。25オクロックと全く同じになってて、あれ食べながら、まずいさ。
そのまずさがいいんだよ。
そりゃそうだよ。いちごにメロンにコーラに全部かけたらまずいに決まってる。それさ、お父さんがさ、もう涙ながら食べてたってのが俺本当かわいそうだよ。だってお父さん、パイってやられちゃったから。子供嫌いで。
祭りって言え
ばね。お父さんもしょうがなくて。
祭りって言えばね、昔ね、ソースせんべいってさ、あったじゃん。
ソースあった。
あれさ、当たり外れがあるじゃない？
あるね。
で、みんなピンボールとかあるんだけどさ、あの池袋の方にさ、あの、針でさ、針を2回刺すんだよ。あの一回この何枚何枚ってさマークがついてるところを見せてさ、うん、裏返して、うん、ピシッと刺して、うん、でもう一回広げて、うん、その一番最初に刺した針からこう推定してさ、うん、また2回目刺して、うん、当たり外れやるんだけどさ、
そんなの、うん、
それで奇跡的にさ何百枚ってとこ当たっちゃったんだよね、
当たっちゃった
友達が、だからさ今だったらさいらないって言うじゃない、
いらないって
子供だったからさもらったらさおじさん店じまいして帰っちゃったなくなっちゃった
売る分がなくな
っちゃった、今だったらねいらないって言うの
伊勢志摩いいよね、
帰っちゃったんだよな
ちょっと悪いな、
本当悪いことしたよね、
本当だな、
もうあもう終わり、
うん、あそう、はい、どうぞ、
今週来週か、熊谷に行きます、20日
暑いよ、
2月8日のライブには行けなかったものの、椿は四重奏がきっかけでコレクターズさんを知り、このポッドキャストを聞き始めたクミです、
クミちゃん、
ここまでこれまでベンベスタイルを連れ抜いてきた私ですよ
ということで、ね、ただいただけ、ただいただけ、
ついにメールしてしまいました、
そうベンベスタイル、こうベンベスタイルっていいね、ただ聞いてるだけ
いい、ね、
うん、何もしない、
前に加藤さんが埼玉の田舎町出身と言ってるの聞いて、
まあ、田舎余計だけど、そうです、
同じく埼玉の田舎に住む私は勝手に親近感を感じていたので、
はい、ありがとう、
熊谷出身で驚きました、
はい、
ライブに行ってみたくなりましたと、うん、じゃあ来なさいよ、
うん、
ピーとして、
でもねこの小川町っていうのはね、うん、今飛ぶ鳥を落とす勢いのあの埼玉出身の馬場くん、
お
あっちの方が近いんですよね、
利家、
うん、町的に、
へ
え、馬場くんに取られるかもしれないね、これね、
あそう、
うん、多分、
まあ来てくださいよポッドキャスターとしてね、
ここは好きだ小樽くん、
え
音楽業界も大変なようですがなんで知ってんのこれ
熊谷にほど近い刑務所、多分小川町から応援してます、
あのねやっぱ熊谷だけじゃなくてあの近辺がみんな暑いのよ、
あそう、
夏はこれで冬は
寒い、
すぐ寒い、もう高田君が言ったように本当刑務所だよ、
なるほどね、
うん、
8月7日、広島クラブクアトロでピロットをやります、
はい、やります、
8日翌日8日は神戸のスタクラでワンマンでやります、
そうそうそう、スタクラ、
まああとはいいだろう、
あこれな、小田君あとよくないよ、これビートフルサンデーライブね、クアトロのマンスリーがもう
最終日
23日、8月、
これはちょっとね、
これはソロダウトさせてよ、
ピー来てほしいね、ピーね、これベンベスタイル禁止だねこの日は、
まあ、その前にほら7月は23日に総音寺とも急になりますね、
まあ、情報がありすぎるね、これ8月23日だけでいいですよ、
う
ん、
そうだね、うん、確かにそれだけ忘れなければ、
ね、そうだね、
うん、あとやっぱ熊谷来てよ、
あ熊谷ね、
うん、これ熊谷なもう本当に
お願いしますよ、
ベンベスタイルやめてよ、ね
この番組のアドレスは www.voice-wave.jp です、はい、毎週木曜日更新、iTunes に登録されてますが iTunes では聞かないように、
はい、
ボイスウェーブの方は、アーカイブが第1話池袋ワケありストリートからご用意してあります
、すごいな、1話から聞けんだ
ね、そうです、
もう28だよ、
すごいね、
こんなヨタ話をずっと俺たち
半年超えたんだ、
だってすごいよこれ、だって台本も何もないんだよ、
そうだね、
もう題名のない音楽会ってあったけど台本もないポッドキャストってこれ初めてなんじゃないのこれ、
まあ、台本いらないからね、
あっても読まないんだけど、
読んだことないからね、
ここまで続くとは、
そうだね、
しかも、ね、今日何喋ろうなんてこれ全然考えてもいない
し、考えてもいないよね、
うん、行き当たりばったりでしょこれ、
行き当たりばったりですよ、
まあでもね楽しくやってますから、
はいはい、
はい、こんな調子で、
じゃあまたメールください、
はい、
次回もぜひダウンロードするように、
はい、ドゥザダウンロード、
ドゥザダウンロード、
もう少し飲む、シューテーマダールの
まだあるから大丈夫だから行こうよね。
ダメ、今日は帰るって言えたらいいんだけどね。
あ、新鮮はミヨンクロスロードだよ。
池袋交差点24時。